東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット映画グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。10月になりました。2020年、今年の十五夜は10月1日なんだそうです。リスナーの皆さんも1年で最も美しいとされる中秋の名月を眺めることはできたでしょうか。今日も早速リスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネームさくらこちゃん。ビタミンのお姉さんこんにちは。お母さんと一緒にお姉さんのラジオ聞いています。ラジオって面白いね。ラジオを作っているスタジオはどんなところにあるんですか、とのメッセージ。さくらこちゃんありがとうございます。お母さんと一緒にねラジオを聞いてくれているっていうことでとっても嬉しいです。さくらこちゃんは小学校2年生ということですね。小学校2年生だと今年の夏休みは観察日記とか書いたのかな。夏休みにねプチトマトとか朝顔とか育てたりしますよね。今年はコロナの影響で小学校やプールもお休みになってしまったり、お友達と遊べなくなってしまったり、大変なことがいっぱいありましたね。でもこの先小学校では面白い行事やいろんな勉強もたくさんできると思います。これからもさくらこちゃんが楽しい小学校の生活を送れるようリサネーも心から祈っています。そしてリサネーの番組なんですが、お台場のレディオ365のスタジオで作られています。スタジオのビルは東京湾の海のそばにあるんですよ。近くにはピーポくんのキャラクターで有名な湾岸警察署とか、科学の展示などが見られる日本科学未来館などがあります。さくらこちゃんはお風呂好きかな。大江戸温泉物語っていうね、スーパー銭湯も近くにあるんですよ。スタジオはビルの11階にあってとっても見晴らしがいいんですね。大きな窓からは大きなボールのデザインのフジテレビも見えてます。夕暮れの景色もとっても綺麗なんで、ゲストのお客様もね、わーすごく綺麗ってね、とっても感動してくれるんですよ。スタジオに来る日は雨の日もあれば大雪の日もありました。ゲストの人と楽しいおしゃべりをしたり、リサね、実は前日にお父さんが亡くなってしまって、どうやってねスタジオまでたどり着いたのかわからない日もありました。でもね、ここでマイクに向かうと不思議とパワーが湧いてくるんですよ。番組を聞いてくださってる一人一人のリスナーさんからリサネーも元気になるたくさんのパワーをいただいているんですね。そんなありがたいリスナーさんへ倍返し、いえ3倍返し、いやいや10倍返し。ビタミンのお姉さんリサネーは今日も張り切ってビタミンパワーをお届けします。番組では皆様からのコメントメールなどを募集しています。2020年4月より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一になりました。24時間いつでもどこでもスマホからもお気軽にお楽しみいただけます。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第47回目放送、 Fly me to the moon、 私を月に連れてって、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ、ありがとう豊島園です。10月に入ってね、秋らしくなってきましたけれど、今年の夏は本当に暑かったですね。コロナでマスク着用ということもあって、マスクで熱中症がひどくなるっていうね、大変な状況もありました。 リサ姉ね、今年の夏は特に工事現場などに通りかかると暑い中働いていらっしゃる作業員の方が本当に大変だなって思いました。ヘルメットにね、厚手の作業着で、危険はもちろんのこと暑さも加わって私たちのライフラインを守るために頑張ってくださってるんだなとね、感謝の気持ちでいっぱいになりました。そして暑いと人間ボケてくるんですよね。まあ、リサ姉はね、普段からそそっかしいし、まあ、うっかり屋さんなんですけれども、この夏の異常な暑さでね、普段にも増していろいろやらかしてましたね。例えばある日のこと、タコちゃん、タコちゃん、どうしよう、マスク落としちゃったみたいなの。
マスク？リサ姉、その顎にかかっているのは？
え？
あ、いやだ、
リサ姉ったらマスク顎にかけてんじゃん。またある日は、
タコちゃん、まぶしい、リサ姉のサングラス知らない？さっきから探してんのよ。サングラス？リサ姉が今つけてるのはサングラスじゃないんですか？
え？嘘？
いやだ、リサ姉ってばサングラスかけてんじゃんよ。
あんまりまぶしすぎてかけてないかと思っちゃったよ。
大丈夫ですか？
と天然タコちゃんでも驚くボケっぷり。そしてまたある日は、駅の改札で無意識に家の鍵を取り出していたリサ姉。
最近はね、
カード式のキーもありますよね。カードキーならね、まだ間違っちゃうのも分かるような気がするんだけど、リサ姉のはね、普通の差し込み型の鍵なんですよ。自動改札機の前でね、家の鍵を振りかざして、さすがにダメだこりゃとなったリサ姉。あまりの暑さに思考回路も翻弄された夏でした。そしてね、今年の夏はコロナで自粛の夏でもありました。リサ姉もね、初めは旅行に行く予定で、旅先では東京から引っ越した幼馴染のお友達と会うのをすごく楽しみにしてたんですけれども、まあ、今年の夏はね、やっぱり東京にいた方がいいだろうっていうことになり、泣く泣く断念しました。夏休みもね、東京で過ごすことになったリサ姉。まあ、普段ね、なかなか行けないところに行ってみようかなと思っていろいろ見ていたら、なんと遊園地の豊島園が8月いっぱいで閉園するっていう話を聞いたんですね。東京練馬区にあった豊島園は大正15年にオープンした歴史のある遊園地。特にね、回転木馬のカルーセルエルドラドはドイツで誕生し、アメリカ、日本と渡って100年以上も回り続け、機械遺産にも登録されている芸術作品でした。木製のね、手彫りで作られた木馬や豚、ゴンドラ、天使や女神など華やかなメリーゴーランド。リサ姉もね、子供の頃この回転木馬に乗せてもらってとっても嬉しかった思い出があります。そして遊園地といえばスピードのある乗り物。リサ姉はね、高校生くらいから、まあ、友達と遊園地に行くようになったんですけれども、まあ、みんなね、ジェットコースターとかね、スリルのある乗り物が大好きでしたね。リサ姉や友達はね、遊園地が大好きすぎて、一時期豊島園の年間フリーパス木馬の会の会員にもなっていたくらいです。家族やね、まあ、友達とも遊びに行きましたが、まあ、遊園地ではね、やっぱりデートもしましたよね。デートでね、思い出しちゃったんですけれども、実はね、リサ姉、豊島園でのデートで忘れられない、やっちまったっていうね、思い出があるんですよ。あれはね、高校3年生の時だったかな。大好きなジェットコースターサイクロンに彼氏と2人で乗ったんです。彼とはね、まだ2回目くらいのデートで、リサ姉もね、デートっていうことですごいドキドキ、かなりね、緊張してたんでしょうね。緊張しすぎたリサ姉ね、ジェットコースターに乗ってるうちに、なぜだか口の中にだんだん唾っていうかね、唾液が溜まってきちゃったんですよ。カタカタカタってね、静かに上昇していくジェットコースター、はしゃぐ彼とは対照に無口になってしまったリサ姉。口を開けば口の中いっぱいに溜まった唾液が垂れてしまう、まずい、早く飲み込んでしまわなければってね、思った瞬間、最高地点まで登り詰めたジェットコースターがさーってね、下降を始めたんです。リサ姉は叫び声とよだれが同時に流れていってしまうのを感じていました。シューガッタン、終点に着いたジェットコースター、すごかったね
と無邪気に笑う彼氏。リサちゃん大丈夫だった？あれ、気がつくと彼のジャケットの肩が濡れてしまっています。どうしたんだろう、雨降ってないよね。
それ多分私の
と言えなかったリサ姉は黙って濡れてしまった彼のジャケットをハンカチでそっと拭いたのでした。とまあこんな恥ずかしい思い出も懐かしい豊島園。豊島園にはね、広いプールもあり、迫力のスライダー、ハイドロポリスとかもあって、夏のプールもとっても楽しかったです。遊園地のチケットが購入できたので最後の夏に行ってくることができました。この後ね、豊島園の跡地にはハリーポッターのテーマパークができるようです。ハリーポッターも楽しみですね。リサ姉もね、ホグワーツ魔法学校があったら絶対に入学したいと思っている人なんで、今からワクワクドキドキしています。以上、リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス。話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のハッピーサプリメント。このコーナーでは毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、ハッピーになれちゃうソアリンで世界旅行です。今年の夏は東京で過ごすことにしたリサネ。先ほど豊島のお話をしましたが、もう一箇所東京ディズニーシーにも行ってきました。今回リスナーの皆さんにおすすめしたいのがソアリンファンタスティックフライトというアトラクションですね。これはグライダーのライドに乗って空を飛び、世界の名所や大自然を巡る旅をするという体験ができます。ディズニーのアトラクションにはそれぞれキャラクターのストーリーがあるように、東京ディズニーシーのソアリンにもテーマとなる物語があるそうです。主人公は空を飛ぶ夢を叶えたカメリア・ファルコというヒロイン。実はね、このカメリアには実在するモデルがいるんじゃないかとね、話題にもなりましたね。その人物とはアメリカの女性飛行士アメリア・イアハート。アメリアは女性として初めての大西洋単独横断飛行を達成させた有名な女性パイロットです。好奇心とチャレンジ精神が旺盛で、すごくチャーミング、とっても勇敢な女性でした。残念ながらね、アメリアは39歳の時に世界一周飛行している途中で行方不明になってしまうんですね。けれど女性として初めての冒険や数々の偉業を成し遂げたアメリア・イアハートは今でもアメリカの国民的なヒロインです。映画ナイトミュージアム2でも女優エイミー・アダムスがチャーミングで勇敢なアメリア・イアハートをとっても魅力的に演じていましたね。ソアリンの主人公カメリア・ファルコもドリームフライヤーを開発して空を飛ぶ人類の夢を叶えたヒロイン。そんなね、アトラクションのストーリーに思いを馳せてみると、ソアリンでの空の旅が一層楽しく感じられるかもしれません。ソアリンではね、迫力のフライトとともにめっちゃリアルな風や海や草原の匂いも感じることができるんですよ。上空を飛んでいくので高所恐怖症の人にはね、ちょっと怖いかもしれないけれど、激しい動きとかはないので子供から高齢の人も楽しめると思います。世界各地をね、飛んでいくわけですけれども、まあ普通は旅行で行ったとしてもスイスの山マッターホルンの裏側とか、インドの宮殿タージマハールの屋根の上がどうなっているのかまではね、見ることはできないわけなんですよ。ソアリンではね、そんな貴重な体験もできちゃいます。乗り終わったらね、同じライドの人たちはみんな拍手していましたけれども、リサ姉はね、感動して泣いちゃいました。コロナでね、なかなか海外に行くこともできない状況にもなりましたけれども、ソアリンで世界旅行、リスナーの皆さんにもぜひ鳥になった気分で 世界一周を味わってもらえたらいいなって思いました、ディズニーランドやシーもね、年齢によって楽しみ方が変わってきますよね。やっぱりね、若い時はスペースマウンテンとかセンターオブジアースとかね、スリルのある乗り物に行きたいんですよ。エリサネもね、パレードのね時間なんかも逆にね空いているっていうことでね、アトラクション優先に回ってましたね。でも結婚して子供ができてみると、まあ、やっぱりね子供にパレードを見せてあげたいなって思うし、空飛ぶダンボとかミッキーに会えるアトラクションとかね中心になっちゃうんですよね。リサネーのね娘ちゃんはアリエルが大好きだったんで、ディズニーシーに行ってもほぼ一日中マーメイドラグーンのエリアで遊んでいたっていうね、もう独身時代からは絶対考えられないような過ごし方もするようになりました。今回ね、久しぶりに行ってソアリン以外のアトラクションも楽しんできましたけれども、スリルのあるねジェットコースターセンターオブジアースのところで、かなりお年を召した白髪の素敵な老夫婦のカップルがリサ姉たちの前に並んでいらっしゃったんですね。お、乗るんですねとね、もうちょっとね嬉しくなっちゃったリサ姉でした。今回ねリサ姉もタワーオブテラーの急降下の衝撃の後にインディ・ジョーンズの激しい横揺れの衝撃で、さすがに立ち上がった時にやばい腰に来たかなと思ったんですけれども、なんとか大丈夫でした。あのね、老夫婦の方たちのようにいくつになっても元気で楽しむことができたらいいなって思いました。以上、リサ姉のハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
マイブームは気分に合わせてセレクトするルージュ、私を表現できるとっておきの魔法、自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のビタミンサプリエンディングのお時間です。本日のリサ姉のビタミントークでは、ありがとう豊島園をテーマに、94年の歴史に幕を閉じた遊園地豊島園について、リサ姉の懐かしく恥ずかしい思い出についてお話ししてみました。皆様、遊園地デートではくれぐれも緊張とよだれにお気をつけください。そしてリサ姉のハッピーサプリメントでは、ハッピーになれちゃうソアリンで世界旅行をテーマに、東京ディズニーシーで話題のアトラクションソアリンファンタスティックフライトについてご紹介しました。リスナーの皆さんも、私はこんなディズニーのキャラクターが好き、ディズニープリンセスではこんなお嬢様、お嬢様じゃないお姫様が好き、ディズニーのアトラクションはこれが好きというおすすめがありましたら、リサ姉にもぜひ教えてくださいね。番組では皆様からのメッセージ、コメント、こんなことを取り上げてというリクエスト、どしどしお待ちしております。リサ姉の市川リサのフェイスブックやリサ市川のインスタからも受け付けております。それではリサ姉のビタミンサプリ第47回目放送、フライミートゥーダムーン、私を月に連れてって、これにて終了です。ここまでのお相手は、今日はハロウィン仕様でミニスカポリスになってます、月夜の狼は逮捕しちゃうぞのリサ姉と、
お月見団子いっぱい食べちゃうぞのタコちゃんがお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
待ってね。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.